では御言葉を味わっていきましょう。新約聖書ヨハネの福音書8章1節から11節、2017番195ページです。よろしいでしょうか。聖書をお読みします。ヨハネの福音書8章1節から11節。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が官員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は官員の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか。彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであった。だがイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。しかし彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始まり一人また一人と去って行き、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか。誰もあなたに裁きを下さなかったのですか。彼女は言った。はい主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これから決して罪を犯してはなりません。許された女性と題をつけました。今日は子ども祝福式もあります。短く御言葉を味わっていきたいと願っています。裁きを下さないとあります。この言葉、この文章をですね、この新約聖書が書かれた原文であるギリシャ語の聖書を開いてみましたら、この表現はまず最初にないですね、否定の言葉がない、強く否定をしていました。そしてそれに続く言葉は罪を宣告するという意味の言葉でした。ない、罪を宣告する、それがないんですね。裁きを下さないと日本語で聞きますと、少し私は弱い表現のような、そんなふうに聞いてしまいました、最初です。しかしその意味は罪に定めることはない、罪があると宣告はしない、しかも強く否定している、その表現でした。ここはイエス様の許しの言葉だと言えるでしょう。続く言葉ではイエス様はこれからは決して罪を犯してはなりませんと言葉を続けかけられています。この言葉、これからはという言葉も、今という言葉を用いて今からはと表現をしていますから、今ここに連れてこられたその会員の罪だという罪はイエス様が許されたので、罪を許された人となってその喜びの中から、今からはもう決して罪を犯してはなりません、こう言われたのです。実は今日の礼拝の準備をする中で賛美の曲を決め、聖書箇所を読み、そして毎週のことですけれども、その聖書箇所にふさわしい説教題というのを考えるんですが、考えているとき、最初私はここは捕らえられた女性としていました。創学者の方々へのですね、前の週に送る LINE での連絡では、説教題は捕らえられた女性となっているはずです。説教では可能な限りその聖書箇所に登場する単語を用いたりしながら、説教の内容を示す、そんなものを選んでそのようにしているつもりです。今回の聖書の箇所の出来事、子どもたちのためにも準備されている成長というテキストも、捕らえられた女性と題が付けられていてプログラムが組まれていました。再び宮に来られる、 あちらこちらを歩いて回ってみんなに話をされて、また来られたイエス様という姿があります。一人一人を愛して神の国のことを話して、そして病の人を癒して、そんなイエス様が動き回られて、また来られたその時、そのイエス様を罠にかけるためにこの女性をイエス様のところへと連れてきた人たち、そのような人たちによって捕らえられて罪人として、しかもイエス様を罠にかけて苦しめるため、イエスは律法を破る人間だと、そんなふうに追求したい、そんな律法学者、パリサイ人、その悪巧みに利用された、そんな女性、囚われてしまった弱い立場の女性、そんなことを思いながら今日の説教の題名を囚われた女性と考えました。しかし準備を進め、聖書を何度か読み返していく中で、捕らえられてはいない、許されて、そして罪から解放された女性なのだと分かりました。ですから修法には変えて許された女性としました。説教題はその時の内容を示して凝縮しているつもりですから、今日この聖書の箇所から学び、味わい、心に覚えてほしいこと、それは捕らえられた女性が許された女性に変わったということ。もう今日はこれだけをですね、短い説教ですから覚えてくだされば十分ではないかと、そんなふうに思っています。先ほど年に一度の子ども祝福式を今日はいたしました。イエス様に愛されている子どもたちですね、あの5000人4000人とこう集まる、あの奇跡の給食の場面と言われます。食事をイエス様が満たしてくださったあの時、パンと魚を差し出したのは少年だと記される聖書がある一方で、あの数えられた4000人あるいは5000人の数の中には少年、子どもたちは数えられないんです。当時は幼子はまだ取るに足りない存在だと見られていた。だから数えられない。しかしイエス様はそうではない、この幼子が大切な一人だと教えてくださり、イエス様の近くへと呼び寄せ祝福をしてくださった、愛してくださった。今日の箇所のこの女性も、会員の罪を犯したのだからと、もうイエス様から見捨てられてしまう、愛してはもらえない、そんな存在になってしまったわけではない。イエス様はこの女性をも愛しておられる。この女性を許すためにイエス様はこれから十字架の死へとご自分から進んでいかれるのです。パリサイ人に捕らえられた女性でなく、許された女性と覚えたいのです。罪に捕らえられた女性ではなく、イエス様に愛されて許された女性だと覚えたいのです。罪のない方であるイエス様だけが人を罪に定めることができます。そしてその罪を許すことができるんです。そしてここにある石打ちの刑罰、確かに律法に定められています。人が他人の罪と姦淫したなら、すなわち自分の隣人の妻と姦淫したなら、その姦淫した男も女も必ず殺されなければならない、レビ記20章10節。また申命記にはこうあります。あなた方はその二人をその町の門のところに連れ出し、石を投げて殺さなければならない。その女は町の中にいながら叫ばなかったからであり、その男は隣人の妻を恥ずかしめたからである。こうしてあなた方の中からその悪いものを除き去りなさい。申命記22章24節。律法を確かに読むならば、会員の罪を犯したならば必ず殺されなければならないという一文があるのも確かです。石を投げて殺されなければならないとあるのも確かです。しかしこの時連れてこられた女性が会員の現場に捕らえられたとはいえ、この律法に照らし合わせて殺されなければならない、それも石を投げて殺されなければならないかと 立法の規定に合わせて明確にそれがそうだとは言えないと、そんなふうに読みました。会員の罪だというのであれば、男性はどこに行ってしまったのでしょう。二人を裁かなければならないはずです。石を投げて殺す、罪に定めるというのは実はかなり無理があるようです。さらに立法学者とこのパリサイ人の言い方は、あなたはどう思うか、まあ、イエス様が判断することを求めていますが、そこには彼らに悪巧みや悪い意図があります。いや、許してあげなさいと言えば、イエス様はモーセの律法を破ったと追及するでしょう。やはり石を投げるべきだと言えば、これまでイエス様が語ってきた愛と許しに反することを言っていると非難し、人々からの信頼や人気を失わせよう、そんな企みです。この箇所のこのパリサイ人律法学者の問いかけ、これをある方は仕掛けられた悪魔の選択だと言いました。どちらを答えてもイエス様が困る、窮地に陥るという選択。彼らはこの時、許しという愛と裁く律法という義は同時に並ばない、成立はしないと考えていたので、イエス様を逃げることができない罠に追い込んだと、きっとこの時心の中で喜んでいたはずです。そしてそのためにこの女性を利用しています。しかしイエス様はこの悪巧みを最初から見抜いていますから、答えません。声を発しません。指で地面に何かを書いておられた。聖書の中でイエス様が何かを書いている様子はこの時だけです。神学校では時々ですね、突然教授から質問が出るんですね。イエス様が書かれた文字、文章は何か、どこの箇所にそれが記されているか、答えはありませんですね。指で書いているだけ、何も紙に残してない、用紙にも残してない、石板にも残してない。でも指で何を書いたか聖書は教えてくれません。私は興味深くここを知りたいと思うのですけども、教えてくれない不思議な場面です。告発する者たちを背に、ずっとこう指で地面に何かを書かれている。しかし彼らが問い続けるので、イエス様は言われます。7節、あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。この言葉には誰も誰一人反論することができません。そして自分には神様の前に罪がない、罪がないなどと言えるはずがない、いや、そんなことを自分から多くの人の前で語り誇ってしまったとして、後になって自分の罪が暴かれたら恥ずかしいことになる、そう考えたのは人生の経験の深い年長者です。罪があると自分から告白してしまうという恥ずかしい経験にも行動にもなりますが、石を投げるわけにはいかないと、まず年長者はその場を去ります。年長者のその行動を見て若い者たち、後輩も続くのです。さすがに誰も律法に照らして、いえ、神様の前に私は罪がありませんと言い切れるほど鈍感な人ではなかった、そんなにも悪い人はいなかったようです。まあ、解けないはずの悪魔の選択、律法の義と許しの愛という悪魔の選択を突きつけてイエス様を苦しめたはずの人たちは、罪のないものが投げなさいという一言で悪魔の選択が神様の愛の選択に変えられました。責めていたはずの人たちが責められるが恥ずかしい側になったのです。もし自分の罪を認めないでこの女性に石を投げたならば、その瞬間その人は神様の前に自分の罪を隠してさらに罪を犯すという恐ろしいことになるのです。律法学者、パリサイ人の愚かな知識、罠など愛であり義である神様の前には一瞬でひっくり返るんです。最悪の選択は イエス様の愛で許しが行われる最高の選択の機会となったのです。私が来たのは正しい人を招くためではない、罪人を招くためです。マタイの福音書9章13節、この御言葉は確かです。そこにイエス様の究極の愛があります。もちろんイエス様が許しを行えるのは、イエス様が十字架の上でご自分の命を身代わりの死を遂げられるから、私たちの罪を許すことができる方だからです。結びの言葉にします。本当はこの時ここに来た律法学者パリサイ人はその場を去るだけではなく、自分の罪を認めて悔い改めてイエス様の前へと行くべきでしたが、それはできなかったようです。どうでしょうか。私たちは、私はあなたはこの女性に石を投げることができるでしょうか。もしできませんと手に持った、あるいは持たされた石を下に下ろす、でもその場を去っていくだけでは私たちはダメですよね。私たちは恥ずかしくても自分の罪を認め悔い改めてイエス様の前へと進み出る人でいたいと思います。それがたとえ小さな時のような罪であったとしても、悔い改めてイエス様の前にいつでも進み出ることができる人でいたいと思います。そしてそんなあなたを、そんな私たちをイエス様は喜ばれ待っておられる。子供たちのようにですね、身元へと呼び寄せて許しと祝福を与えてくださるのです。お祈りをさせていただきます。天の玉座におられる方、子羊である主、今地上に来てくださっている御霊なる神、あなたのお名前を褒めたたえます。7日間の私たちのこの地上での生活、社会での生活、大切な仕事、愛する家族との生活の中、あなたから多くの恵みがあったことを感謝します。その中にあっても私たちの信仰が萎えてしまったり眠ってしまうようなことがあったかもしれません。そんな弱い私たちを許し力づけてくださいますようにお願いをします。私たちの罪は、たとえそれが自分では小さなものだと思ったとしても、罪重なった、ついには天にも届いてしまうほどです。しかし私に罪はないと自分で自分を誇るようなものにはなりたくありません。イエス様に愛されて、イエス様の愛に照らし出されて、自分の罪を認めて告白し悔い改めるもの、許されていくものと、日々の生活の中でそのように生きられるようにと今願います。こうして日曜日ごとに集うことができる教会での礼拝交わりを感謝します。この地上での目に見える教会、天の御国を垣間見るひとときだと感じています。どうぞこの礼拝から始まる一週間、私たちのって本当に喜びと許されたものを感謝にあふれた一日一日となりますように、私たちの霊と心とこの体の健康をあなたが祝福し健やかに導いていてくださいますようにお願いをいたします。すべてはあなたの御手に委ねます。心からの感謝とともに信じてイエス・キリストの尊いお名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。